毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
裏フューチャースケープ、
爪切り中です。
爪切り、すいません、親指だけ最後切っていいですかね。
どうぞ。
すいませんね、ちょっとだけね。
さっき番組中に片手だけ切ってたんですね、
う
ん、
そうですね、片手だけ切って、やっぱオンエア中はほら切るのは人間人の常識としてどうかと思う。
当たり前ですよね。これもどうかと思うけど、
これは裏ですから。
これは裏です、はいはい、無事切れました。
はい、はい、じゃあ、うん、今週読み損ねた、
はい、
今週あれ、ここに置いといた、持ってった、もしかして、
お
メール大賞って書いてある、幻のメール大賞って書いてある、
幻のメール大賞ね、
はい、これ本当はメール大賞にしようと思ってたんですけど、
あのちょっと時間なくなっち
ゃってね、時間の都合で長かったんでやめた。
ちょっと読み切れないという判断で、
は
い、
幻のメール大賞。冷やし中華やめましたさんの今週のチェック&マーク、面白くない、
はい、
私は身の回りで起こる物事について普段から面白くないとはあまり思わないようにしております。
お
普段から面白いことは大事なことと思っている自分にとって、うん、目の前のことが面白くないと感じていても他人から見るととても面白いと思っているかもしれない、うん、と思い、ちょっと自分の視点を変えれば自分にも面白く思えるのではないかと考えてしまいます。
素敵。
悲しいことや辛いこと、大きなトラブルがあってもそれによって見えてくる世界があり、面白くないことがあるから面白いことがより面白く感じる、つまり面白くないことイコール面白いことと思うようにしております。
うーん、
ね、素晴らしい、
ね、これすごい。でも確かにそうだよね、うん、自分目線だと面白くないと思うかもしれないけど、はい、いろいろ視点を変えたり立場変えたりするとまたいろいろ感じることが変わりますよね。
これ正義と一緒ですよね。
な、
自分は正義だと思うけど、人から見たら正義じゃないっていうね。
そうね、
あの強い正義っていうのが一番厄介ですね。
はあ、
それによって戦争とか起こりますからね。
そうだよね、だからちょっとやっぱ視点を変えるっていうのは大事だよね、う
ん、大事ね。愛も同じかもしれないね。
愛、
自分もこんなに、自分はこんなに好きなんだこの人のことが、
う
ん、
そうね。
でもそれは他から見たらそんな大した女じゃないのに、なんであの人、あんな人にあんな熱中するんだろうみたいな。
今なんであんな女って言った。
あんな女もあんな男も両方ですよ。あーちょっと違ったなこれは。
なんか急に待ってるの
サイン、
これなんかまた積み上がってますけど、これはあれですか、
うん、これなんかね、
別の場所で、
これ多分ね、
新たな、
あの
別のやつ、
あれです、あの待って、あ、これあのあれだと思いますよ。
あれどれ、
トークショー。
あ、トークショーね、
グリーンプリンティングのトークショーのお土産じゃない。
あ、はい、そっかそっか、お土産なんね。
ちょっとじゃあもうパパパッとね、裏フューチャースケープ宛て、世田谷区メルコさん、
はい、
メールを読んでいただきありがとうございます。番組30周年おめでとうございます。柳井さんと工藤さんとでは25周年、結婚記念日でいうと銀婚式ですね。我々銀婚式、
銀婚式やらなきゃね、やる、なんか
確かにね、自分の人生でこんなに毎週会っている女性は他にいないですよ。
私もいないですよ。
だって旦那より長いでしょ、俺の方が。
長い、全然長い。旦那なんかもう会う全然前。はあ、面白い。
ね、すごいね。
そうよ、私たちじゃ銀婚式
。いや、
銀婚式って何やればいいの？
そうね。
ね、ちょっとじゃあなんか横浜ロイヤルパークホテルとかで。
なんかね。
なんだろうね。
裏手の信州あじさいさん。
はい。
来週、うん、京都を訪れる予定です。そうですか、うん、この度憧れだった京都のある不動産物件を購入する運びとなり、
お
同じく京都好きの姉と一緒に 観光を兼ねて内覧へ行くことになりました。10月13日の金曜日お昼にもう一つのメイン下鴨サリを予約しました、
うん、
おもちろん初めてのお店、13日の金曜日ということでちょっと心配ではありますが悪いようにしないと言っていただけると幸いです。また夜に楽しめるおすすめのお店があれば教えていただけると嬉しいです。落ち着いたバーもいいですね。久々の京都、フューチャーリスナーになってから初めての京都でワクワクしております。楽しんできたいと思います。へ
え、そうなんだ。
そう、ちょっとじゃあ、
ちょっとじゃあ悪いようにはしない感じで、
悪いようにはしない感
じお願いします。はい、
ちょっと名前だけね、
ちょっとあの
これをちょっと
一歩入れていただいて、
これもそのまま支配人にね、
はい、
あ、銀婚式の話題来ましたよ。
銀婚式
結婚して25年目を夫婦揃って祝う式のこと、
うん、
銀婚式とはね、
はい、
子供たちもそろそろ成人している頃で子供たちも成人してるどころか、
そ
こに生まれた子がプロデューサーになってますからねねえ、夫婦が25年の労を感謝し合い、また愛を確かめ合うもの。
なるほど。
祝い方には夫婦が主催する場合と子供や知人、弟子たちが主催する場合があります、
うん、
おいずれも親戚知人を招いて飲食を共にする当事者はシンボル銀にちなんだ、例えば銀のスプーンなどを記念品として配るのが良いです。
なるほど。
ちょっと銀婚式やる、どっかでで銀婚銀で
みんなにじゃあ銀のスプーンを、
いや銀のスプーンは高いからねあれ銀の塔っていう支柱屋さんありましたよね、はい、ないか、銀の塔じゃなかった、
シチュー、
マガジンハウスの裏かなんかに、美味しいビーフシチューのお店が銀の塔じゃなかったっけ、あれ、
ああ
、ロイヤルパークホテルで、
うん、ぜひお願いしたいんですけど、
やってみますか、銀婚式参加者募集、
ねえ、リスナーの方を、ね、お招きして、
ちょっとアンズちゃんよ、
アンズちゃんじゃないです、ひどい、カリンちゃんです。誰アンズちゃんって、アンズちゃん誰よ。
いや、アンズもカリンも似たようなもんでしょ、だって
似たないよ、ひどい、おじさん、もう何でもかんでも一緒くたにしない、
もうアンズちゃんでいいよ、
アンズちゃん、カリンちゃんだって急に名前変わる、お父さんとお母さんに申し訳ない、うちの子供アンズにさせられたっていうよ、かりんちゃんです、はいね、お疲れ様です。
お疲れ様です
あだ名は何でしたか、学生時代。
あ、でもそのままかりんって呼ばれることが多くて、
かりんちゃんやっぱかわいいもん、呼びやすい、
かり
ん
ね、
うん、
なんかそこがやだね。
何が、
私の名前かわいいでしょ
う、そう言ってないよ、
そういう育ち方をしてきた、
言ってません、
みんなにちやほやされてきた気がする、
言ってないよ、
お前はアンズだ今日から
アンズになっちゃった、
アンズで、
はい、
ここではアンズにしといてください、
はい、うん、アンズも可愛いよ、じゃ可愛いけどさ、
カリンだったらほら、うん、ね、しりとりしたら負けちゃいますからね、うん、
そういう今の面白くない話
今、ね、大丈夫です、ちょっと感じた今のね、
うん、
今の
おじさんね、突っ走ったからね、
今のアンズちゃんの表情がね、うん、なんかつまんな
ってって鼻で
笑ってました、ね、
どうですか、こんな番組についてしまった感想は
いや、すごいになんかプレッシャーを感じた、
プレッシャーを
何も
いつ入社はいつですか、
あの小梅ちゃんと同じ
去年
で3年目、
3年目、3年目、うん、へ
え、これの前はどこの部署にいた、
営業をしてました、
営業はどういうとこを営業してたんですか、
まあ、FM 横浜のイベントをやった、動かしたりとか、
じゃあ崎陽軒とかのイベント、うん、それはない、
もうそう、あ、いろいろやってました、
へえ、
そう、また全然違うもんね。
そうですね。
仕事の内容がね、
放送局に入りたかった。
そうですね。あのちょうど就職活動してた時がコロナ禍だったので、それで聞いてて、あ、応募してないと思って。
してみようと。
はい。 見つけて。
他にどっか受けたんですか？
あのそうですね、まあ、エンタメ系とかを受けたんですけど、まあ、もう結構苦戦して拾っていただきました。
コロナ禍は大変だよ ね、だって会社の説明会とかも結構オンラインとかが多かった。
そうですね、
うん、しかもね、狭き門になったよね、きっとコロナ禍で就職募集なかなかしなかったでしょうからね。
そうだよね、
うん、そういう中でね勝ち抜いて、
そうですよ、
こうしてアンズに変わったわけですなんでカリンって名前になったんですか？
響きらしいです。
あ、じゃあまあ深く考えないでね
どういう意味これお父さんとかさ来たら怒るよ。もううちの大事な
兄弟は
一人っ子な
ん。あ、一人っ子。あ、チヤホヤされてきたんだね
私も一人っ子ですけど
一人っ子っぽくないですね。
え、私、
はい、
え、そうですか、え、誰がいそう？上下？
犬がいそう。
犬はいる犬は確かに兄弟、
じゃあまあ、うん、アンズさん、アンズさんだ、カリンかアンズか分かんなくなる
自分でアンズ、じゃあ、アンズで、
アンズで、はい、アンズでいいですか？
いいよね、大丈夫？
じゃあアンズさん頑張ってください、はい、これから、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。勝手に名前作るわ、そうやって、そうやってね、歴代の AD もね、
うん、そうね、 AD じゃないけどね、
歴代の AD も、
うん、名前つけて、でもプロデューサーに名前つけたのは初めてですよ。
そう
で、ね、あ、でも筒井会長には会長って言ってましたね、まあ、ね、そうです。偉いから会長って言ったね、
偉いから会長
って決定権いろいろ持っててね。アホ踊りじいさん、
はい、
小山君堂先生、柳井真紀様、スタッフの皆様、おはようございます。
おはようございます。
英語君の今日の面白くない話、興味深く拝聴しました、
うん、
笑える話ではないけれども興味深い話だと感じました、
うん、
話し手の話術も影響するかもしれませんが、面白い話は聞き手に依存するところが大きいということですね、
うん、
以前スキピオアフリカヌスとハンニバルの話を裏当てに送り、英語君からサムズアップをいただきましたが、
うん、
どうやら英語君と話が合いそうだと感じました、
うん、
あいにく彼女にはなれませんが仲良くなれそうな気がします英語君の今後の成長と活躍に期待をしていますと。
いや、英語君たちは本当面白いと思うの。
そうですか。
あの、今アホドリリーさんがおっしゃったみたいに、すごく興味深いの、
うん、
勉強になるし、
はい、
っていう。
お、英語ちょっと、じゃあ英語のなんか面白い話、そういう、ちょっとその間に俺このサイン書くんで、英語
どういうことだ、サインが書き終わるまで話してってことなんですか、それ。
なんか話してもらいまし
ょう。お疲れ様です。
じゃあなんか面白い話しといて。
面白い話ですねそうですね、このノリでいくと、うん、じゃあはい、作曲家のハンデルの話をしようかなと思います。
お願いします、
はい、
ね、すごくない？すぐ出てくるんだよ
ハンデルって誰？
ですね、ハレルヤハレルヤってあるじゃないですか、あの人です、
はいはい、
あれ以外は僕もあんまり知らないんですけど、はい、この人はもともとドイツ系の方で、ね、具体的な地名は出てこないんですけど、ドイツのどっかで生まれて音楽をやってかなり成長して、うん、に成功して、
うん、
でイギリスに移り住んだんですね、
うん、
でそこから亡くなるまでずっとイギリスにいたんですけど、うん、すごくいい家で、こうお家と作曲会社を兼ねた3階建てのすごくいいところで、こう20年間オペラを作ったり、こう聖歌を作ったりして過ごしていたんですけど、
うん、
でその後家族にも恵まれたので、うん、そこから今に至るまでハンデルのお家は綺麗に保存されてるんですね、でロックンロールの全盛期だった1960年代後半に、はい、ギターの神様と言われたあのジミー・ヘンドリックスがイギリスに滞在してた時があるんですね、
はい、
でその時に、彼が住んでいた家がそのハンデルのお家なんですよ、
へえ、それ何か、貸し出してたってこと？
貸し出してたってことらしいんですね。
へえ、住めちゃうんだ。だって歴史的建造物じゃないの、それって。
イギリスってね、歴史的建造物がたくさんあるので、
はい、
もう基本的にそういったの貸し出しできるんですよ、お金さえあれば。
住めちゃうんだ。
住めちゃうんですよ。
え、じゃあここ誰々の成果だけどみたいなところに住むってこと？
そういうことです。え、ここコナンドイル住んでたけど今安くなってる
コナンドイル
っていうのはあります、はい、
本当？
本当なんですよ。
え、それでも楽しくない？だって住めちゃうわけでしょ。
はい、 まあもちろんこれがね
今まあまあまあまあですけど、まあそうだけど、はい、へえ他にもじゃそういうのあるんだ。
他にもそうですね、今のところちょっともう頭がハンデルのことでいっぱいだったんで、こう
なんで、はい、なんでそのハンデルにこう惹かれたの。
ですね、特に惹かれたってわけではないんですけど、他に面白くない話あるかなと思ったら、うん、あ、そういえばハンデルの部屋に地味編に住んでたなっていうことが
思い出したのね、
思い出しましたっていうことです
。ごくない、
うん、そうです
か、すぐ思い出せるんだ
よ。なんかさ、うん、そういうちょっと自分の知識ひけらかす系じゃないやつで言う、
知識ひけらかしてた今別にエピソードじゃん。
そうですね、じゃあ、うんうん、
もっとね頭悪そうなやつお願いします。
頭悪そうなやつちょっと待ってくださいね。つまり
どういうこと。
例えば飲み会とかの話とかで、
うん、いいよいいよ。
あ、じゃあもう2週間ぐらい前になるんですけど、うん、私の友達が25になったんですね。
はい、
でもう高校時代からの、まあ、言ってみれば腐れ縁なやつなんですけど、うん、今回せっかくなのでこうして薫堂さんのもとでこう働かせていただいて、さまざまないい経験をさせてもらってる以上、うん、私もちょっとそこからゲットした経験をもとに、うん、なんか私のまあ腐れ縁にちょっと25ということで1個やりたいなということで、うん、サプライズをしようかなと思ったんですね。というわけで、25になった暁には25杯飲めるかチャレンジだということで、
はいは
い、思い出のお店をはしごしつつ、はい、彼のなんていうかこう思い出に関するクイズをやり、俺たちも一緒に手伝ってあげるから25杯目指そう、
はい、
というのをやりました、
はい、
結果は25杯いったか、もうもはや記憶があやふやになっておりますという感じですね。はい、でも楽しかったです。
じゃあでも薫堂さんのところでやっぱりこうお仕事をするようになってからのそのサプライズの、
はい、
に対するなんかこう自分の中でのモチベーションみたいのは上がったってこと。
そうですね、
うーん、
なんと言いますか、まあ、皆様から再三言われてる、私は自分のことばかり言い過ぎている、人に与えれるようにならないといけないというのを、うんうんうん、今回実践したいなと思いまして。
あ、なるほど。
で、そうですね、私のお世話になってる人たちになるべくこう与えれたらいいなと思ってやった感じです、
うんうん、なるほど。それ聞いてどうですか、薫堂先生。
ん、最初にあの彼に聞いたのは、
うん、
25歳の誕生日お祝いしますと、
うん、
でその人にクイズを出します、
うん、
で彼が間違ったら彼が25杯飲むまで続けますって言ったから、
うんうん、
それはあの彼をお祝いしてんじゃなくて、
ね、罰ゲーム
だからそうじゃなくて、それをあの自分たちが飲むっていう方に変えた方がいいんじゃないの。
はい、もうまさに素晴らしいアドバイスをいただいて、でそれでこうみんなで何杯飲んだかっていうのをちゃんと記録しながらこう一個一個やっていて、
なるほど、
そう。
じゃあみんなで酔っ払ったってことね。もうみんな
みんなで酔っ払ったんですよ。素晴らしい経験でした。
ベロベロじゃん。
ベロンベロンでした。もう
なるほどね。でも確かにそうね、誰が飲むかっていうところの視点だけでも全然違う、ね、
そう、それ飲ませるっていうのはさ、本当罰ゲームみたいなもんだから
苦しい、
全然お祝いしてない、
大変な誕生日だっていう、はい、そうね
今週あの N35 で社員旅行行ったんですよ。
はい、
その話をちょっとじゃあ、
お、じゃあ分かりました。さて、月から水の沖縄の、2泊3日の旅でしたね。
いいね、豪華だね。
いや、素晴らしい旅だったんですけど、うん、今回残念ながら茶子さんは欠席したんですけど、
うん、
茶子さんの、忘れがたみ、あ、形見として、
はい、
こうロブスターを持っていったんですよ。
あ、はい、あのロブスターね。
あのロブスターでございます、はいはい、このロブスターを茶子さんだと思って、
はい、
このロブスターにこう観光させよう、
はいはい、
このロブスターに楽しくみんなで観光させようということで行くんですけど、はいはい、しかし我々の社内の中にこのロブスターに対して危害を加えようという思わしくないことを思っている方がいらっしゃる、
はい、
でその方からはもう死守してほしいというふうにおっしゃられましたので、
はい、
この2泊3日私や私の周りのこう先輩方は、
はい、
とにかくこのロブスターをこう守る旅でもあったんですね。という
ロブスター目線
ロブスター目線でございます。
無事ロブスターはじゃあ帰還できたの？
あ、無事ロブスターは帰還できました。
そうなんだ。
もういろいろ面白いものを見て、いろいろ美味しいものを、まあぬいぐるみなんで食べることはできないですけど、とりあえず間近で見て、
一緒食べて、
そう、はい。
で、写真とかもいっぱい撮った。
写真とかもいっぱい撮れましたよ。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。
何が一番美味しかった？
沖縄？
どれも素晴らしく美味しかったんですけど、一個あえて言うならば、土と息吹ですね。
おお、
そこは
ナチュールワインの、
はい、
角打ちのバーなんですけど、
へ、
土と息吹の何が美味しかった？
土と息吹のですね、まず前提としてどれも美味しいんですけど、最初に食べたなんかチーズトーストみたいなのあったじゃないですか。なんか具体的な料理名は覚えてないですけど、
あったあった、ブルーチーズに蜂蜜がかかったやつね。
はい、
はいはい、
あれ一口食べたところでもうなんか別世界が広がったというか、なんかもうここ最近は私も舌が肥えてしまったのか、美味しいものを食べても美味しいと思うんですけど、なんかブワッてくる衝撃っていうのはそうそうないんですよ、
はいはいはい、
それがこうあったんですよ。
へ
ー、でこうなんかこう脳から変な汁が出るよう
なこう人が出てきて、そんなに美味しかったの？
そこまで美味しいかな、あれ。
いや、なんかびっくりって意味で美味しい。
美味しかった、
お、新鮮、衝撃という感じね。へ、いいですね。いつも宇野さんのところの社員旅行は豪華で楽しそう。
楽しかったね。
ったです
、夜プールで泳いで楽しかったね。
プールも、はい、すっごい楽しかったです
ね。ナイトプールですか？
ナイトプールもう1時ぐらいとか。
1時、は
い、うん、
へえ。
その前にみんなで人狼をして、
その前に何したっけ？
人狼ゲームを、
あ、人狼ゲームしたね、
はい、
人狼ゲームって何？
人狼ゲームってなんかゲーム、僕も初めてやったんですけど、マルコが好きだった。なんか狼が一人混じっててなんとかって、その狼をみんなでやっつけるっていうね。
誰かは狼なんですけど、誰が狼かっていうのは分からないので、みんなで当てなきゃいけないんですけど、狼は嘘をついて、自分は村人です、自分は騎士です、自分はこれこれこうですというふうにおっしゃるので、こうそれの嘘を見抜いて狼を殺さないと村人が一人一人殺されてしまうっていう、なんかこう誰が嘘つきかっていうのが、だから誰が嘘がうまいかっていうのが、すごく伝わるゲームで、でくんどさんがめちゃくちゃうまかったんですよ。
おや、
そう、
うまい、
なんかポーカーフェイスというか、
え、本当？私くんどさん結構いつも顔に出てる気がする
そう
そう、それが実は出してないわけですよ。
ふ
ー、いつもこう緩い感じで実は全部計算してる。
テクニシャン、うん、ふー、なるほど。じゃあ 2.6 キロ増えたのもある意味まやかしですよね。
いやいやいやいや、あれはもう紛れもない事実であり、もう
裏の皆さん、群堂さんがなんと 2.6 キロも増えました。
あのね、本当に本気でフューチャーダイエットクラブを作りますんで、
FDC やりますか？
FDC、 それで今ちょっと最近ね、これだっていうのを見つけたんで。
本当、
あ、ハサミさんも入りたい
入部したい。
ちょっとじゃあ入部、今度近々、
はい、
フューチャーダイエットクラブを表で正式に発表して、
うん、はい、
ちょっとかっこいいロゴとかも作ろうかな。
あのさ、体重減らす前になんで形から入ろう全然減らす気ないじゃん。
いやいやいや、
減らすの後回しじゃんこれ
いやいやいや、まずモチベーション高めるために、ほらやっぱかっこいいクラブじゃないと、T シャツとか、ちょっと T シャツ作って売ってみようかな。
なんか FTC に、あ、これは、これ、
FDC、
これこれこれこれ、
あ、これはほら可愛い系ですから、うん、あのアンズ、アンズ作のね、
何かにちょっと、ね、
それはいいですよね。
貸せてもらいたいよね、
ちょっと FDC 作ろう。まあいいや、ありがとう、大丈夫よ、
ありがとうございました、はい、
っていうかさ、あの銀婚式を迎えてもなお、私は何回このダイエットをするって聞いたかですよ。
聞いたかね、
ね、
あ、そこでね、
だから正直言って私は今回も成功すると思ってない、
うん、ないでも今回は成功する横浜のケンケンさん、
はい、
妻が次なるパオン企画を思いついたので私が代わりにメールをします、
はい、
タイトルはロイヤルパオンディナーショー内容は池田料理長と工藤さんが考え抜いたパオンなフルコースを横浜ロイヤルパークホテルの宴会場を貸し切って、くんどうさん、柳井さん、スタッフの皆さんとたくさんのリスナー仲間で一緒に食事をするというものです、
うん、
出し物は柳井さんの抱きしめたいを含む歌謡ショー、 が盛り上がると思います。
歌謡曲っていうな。
ディナーだと時間が遅くなるのでランチでもいいかもしれません、うん、横浜ロイヤルパークホテルには様々なイベントを仕切ってきたプロがいると思います、うん、その方を表のゲストに出演いただいて具体的なプランを考えるというのはどうでしょうか。いいね、これおお、これ銀婚式をこれでやればいいんですか。
そうだね、
銀婚式
そうだね。
でメニューをもう
ロイヤルパオン銀婚式
ロイヤルパオン銀婚式ロイヤルパオン金婚式やりますか。それでも
う
参加いただいたランチは3000キロカロリー、
怖いよ。
みんなで一緒に太りましょう。
え、ね、今 FDC 立ち上げるって言ったばっかり。どっち、
いやいやいや、ね、FDC で僕は食べない、みんなに食べてもらう。
それはダメだよ、絶対ダメだ、ね、
食べたいよね。
だってすごい豪華なんで、はい、すごい、もうあのじゃあくんどうさんのあのリクエストも全部組んだ、
ね、ああいいですね。
メニューをくんどさんはただ指を加えてみて、は
い、うわ嫌だ名古屋のチョココさん、
はい、
先週茅ヶ崎で行われたサザンライブ行ってきました、はい、ああいいですね、
いいねいいね。
道中ふとくんどうさんぐらいの方ともなると桑田さんとも接点があるんだろうなと検索しましたら、51歳のくんどうさんが還暦を迎えた桑田さんについて語られているインタビュー記事を見つけました、
うん、
おーそっか9歳上なんだね、うん、桑田さんがね。くんどさんがあのメリークリスマスショーに関わられていたことも感激しましたが、桑田さんをくんどさんに置き換えるとまるで現在のご自身を語られているようで驚きました。以下記事の抜粋です、
うん、
桑田さんの表現にはいつもちょっとずらしがあって、おそらくは照れから来るんでしょうけどやんちゃ坊主的なところがあるじゃないですか、
うん、
本当はもっとかっこよくできるのにそのかっこよさをごまかす、
うん、
そこがかっこいいんですよね。常に人々と同じ目線に立って同じものを見つめている感じ。普通あれほど売れているミュージシャンだと雲の上のような存在になってどんどん近寄りがたくなっていくじゃないですか。でも桑田さんはそういうところを感じさせないです、うん、一言で言うとあぐらをかいていないんです。過去にすがったようなところが全くないし、俺のメッセージを聞いてくれみたいなところも全くない、
うん、
もちろんカリスマはカリスマなんだけど、僕らの上に君臨しているカリスマじゃなくて横からヒュッと飛んでくるカリスマというか、あの年で何よりもまずその体力に驚かされました。常に大衆に向かって表現をしている方のそのエネルギーの質量は想像を絶するものがあります、うん、桑田さんのすごいところは常に目に見えない大衆に向き合おうとしているところだと思うんです。おしっこ対決とかイルカはおそらく手から来るんでしょう
違うと思うい
や照れからじゃない、これはもう
それは違う、
違うね、照れてなくて単純に面白いそうだからやってるだけなんです
そこがね桑田さんとちょっと違うところみたい、違うところです、
そうですね、
今日も対決誘われましたからね、
今日もおしっこ今おしっこ行こうって言ったけどね
やだ、なんでそんなこと言われな
きゃ、おしっこ行かなかった
ね、行かないよ、
じゃあ、まあ、今日は帰りましょう、
やりましょう。